DW レッスンの鈴木です。
堀田です。
ダウトーク、この番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DW レッスンはオンライン、出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。
はい。
はい。ということでですね、今回はまたご協力いただいたアンケート結果紹介会でございます。
はい。
でですね、今回のテーマはですね、お使いのモニター環境について教えてくださいというものだったんですけれども、はい、今回もたくさんのご意見いただきまして誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
非常に助かっております。はい。でちょっと早速入っていきたいと思うのですが、
はい、
やっぱりモニター環境について悩まれてる方が多いなっていうのが、こう今回この総評っていうわけではないんですけれども、うん、印象ですね、やっぱり。まあいろいろハードルが高いところはあると思うんですけれども、はいはい、まあそういうのがすごく顕著に出ているなっていうのがいろんなところから見えてくるのかなという感じでございますが、
はい、はい、
はい、じゃあ早速紹介していきたいと思います。まず一つ目の質問が、メインのモニターシステムは何ですかということで、ですね、項目として用意していたのが、モニタースピーカー、モニターヘッドホン、そしてイヤホン、また持ってないっていうのも一応入れてみたんですけれども、
はい、
さすがに持ってない方はですね、いらっしゃらなかったですねまあそりゃそうだろうって感じなんですけれども、
はい。
でやっぱり多かったのがですね、モニタースピーカーですね。
はい、はい、はい、
これ6割強の方がモニタースピーカーでやっていると。
うん、
すごい優秀な感じですよね。
まあまあまあまあ
ね、すごいですよね。
もっとぶっちゃけ、
はい、
イヤホンとかいてもいいんじゃないかなと思ったんですけどね。
まあ、
意外とそんなことなかった
うん、そうですね、
はい、
はい。で、ヘッドホンだよっていう方が、
はい、はい、
35% の方ですね。でイヤホンの方が 1% ですね。
うん、うん、
っていうかお一人、
お一人、
お一人でした。
はい、
はい、という感じで、半分以上の方が、6割強の方がモニタースピーカーを使われているよというところを踏まえた上でですよ、はい、じゃあスピーカーを使っている方 に対してのここからの質問ですね。
はい、
はい、で日常的にスピーカーどれぐらいの音量で使ってますかというところで、
うん、
質問してみたところ、
うん、
大きい方で75から80dBA、 まあこれ Away とか Cway とかによってまたちょっと変わってきちゃうと思うんですけど、
うん、
ぐらいなのかなと。一番大きい方はですね、 85dB で、これ Cway とだよ、うん、結構知ってる方の書き方ですね、これ、
うん、
書いてある方でしたという感じで、
はい、
50デシベル前後というですね、ちょっとちっちゃめな方っていうのもやっぱり多いなと。
はい、はい、はい、はい、
これは仕方がないですね、
ありますからね、
うん、のかなという感じですかね。
はい、はい、はい、
でいろいろこうなかなかこう数値で表現するっていうのが難しいっていうところもありますので、
うん、
こう記述していただいている方もたくさんいらっしゃって、昼間は部屋が振動しない程度、深夜はかなり下げる、昼間だとこんな小音量と驚くぐらいって、結構部屋が振動する程度ってすごいでかくないですかみたいな。
でかいかもしれないですね
相当なかなか振動しないですよね、低音ブンブン回さないとみたいな感じなんですけれども、
うん、うん、
うん、まあ、そういうやっぱり夜と昼間って状況変わるよねと、
うん、うん、
いうところだとは思うんですけどね。
はい、はい、はい、
うん。ちなみに堀田先生、ね、時間によって音量変わります？
いや変わんないですよ
まあねしょうがないはい、スピーカーのボリュームを12時の方向、オーディオインターフェースのボリュームノブを10時の方向あたりで、 DW のコントロールルームのノブを3から6マイナスですね。でこれだからこれだけ DBFS かぐらいの値でということなんですけど、うん、ここで3から6下げてるっていうのが、どの段階で下げてるのかなっていうのがちょっと今分かんなかったっていう。
ブロックダイアグラムがパッと頭に出てこないから即答できないな
まあまあでも問題がないっていうことはマスターバスの後なのかな。あとはリスニングと同じぐらいだよとか、十分会話できるぐらいの音量だよとか、
うん、うん、
いう感じですかね。 MP くらい、 MP くらいって何ですかこれ。メゾピアノ、
そういうことなのに
YouTube 等の動画を見る際には 50dBASPL、 聞くときには70ぐらいっていう方もいらっしゃれば、
はい、
教えていただいたスマホのソフトによると65から70で シベルほどと、ああ、うん、あの DB ボリュームとかあの辺ですね。
うんうんうん
うん。で PC ミキサーモニタースピーカーでつないでいるのですが、スピーカーのボリュームはセンターにして、ミキサーは9時から10時にしています。手元で操作しやすいからという安易な選択です。いろいろ試したわけではないのですが、最近はスピーカーにもっと置くと送り、スピーカーのつまみで動かした方がいいのかと思い出している。うん、そうですね、そんな気がしますね。ちょっとやってみないことには。ミキサーがどういう構造なのかにもよっても変わってきますけど、
うんうん、
うん、なるべくミキサーとインターフェースのボリューム上げときたいですよね。
そうですね、
うん、でですね、この間あのうち80ぐらいだよって言ってたんですけど、あれ A ウェイトですね。で C ウェイトにすると大きくなると90ぐらいになると、
ほいほいほい
感じでございました。正確に言うとね、
はい、
その時にもお話ししたと思うんですけど、うん、やっぱ音量大きいと疲れるよね。
そうだね。小さい方があれなんじゃない？長らくやれるのでは。
そうですよね。あ、うん、っていうこともあって、あの作業によっては全然そう限った話ではないんですけど、最近あの曲やってる時、アレンジとかの時までですかね、
うん、
もうサブウーファー切ってやったりもしてますね。
あ、確かにサブウーファーは僕も最後の最後にしか使わないな。
うん、あの基本的にすごくいいんですけどね、やっぱり、サブがあると音量出したくなってしまう
ん
ですよ、
うん、
症状としては、うん、なのでちょっとここはいやもうちょっと冷静になろうぜみたいな感じで、割と小音量で、比較的小音量でもないとは思うんですけど、音量上がれない状態にちょっとやりたいなって最近思ってますね、うんうん。で、あえて小さく聞くことが多いです。大きい音量で聞くと何でも良くなった気がするから。私はジャズピアニストですが、このことは多くの日本のエンジニアさんにも知ってもらいたい。小さい音量で聞くことの大切さ。そうですね、エンジニアさんはでも結構作業によってバコバコ変えてる気がしますね。
変えている、
うん。鳥の時にはでかいですよね、やっぱ分かんないからって。
あ、ノイズチェックの意味も構えてるよね、
うん、かなとは思いますけどね。まあ、最近スタジオによっては録音中ヘッドホンでモニターチェックしてるエンジニアさんもいるような気がしますね、見てる感じ。
うんうん、
まあ人により、
まあケースバイケースですよね、ここばっかりはね、うん、人の性格によるからな。
うん、まあ、うん、あと作業内容とね、いろいろありますけれども、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ難しいですよねというところで、
うんうんうん、
で、続いての質問、これもあのヘッドモニタースピーカーをメインで使われている方に対しての質問ということで、
はい、
録音以外でモニターヘッドホンを併用していますかというところで、
はい、
一番多かったの、作業中気になった時には使うよっていう方が 80% 以上、 83% の方ですね、
うんうん、
でそれに対してほとんど使わねえよっていう方が 11% いらっしゃって、
うん、
でいやいやスピーカー持ってるけど実はメインヘッドホンなんですよねっていう方も 6% ほどいるっていう。
はいはい、
まあでもヘッドホンスピーカー持ってる方は大半やっぱりメインでスピーカーを鳴らしてるんだなっていうのが見えてきたな感じですかね、うん、
はいはいはい、
うん、まあ、この辺はね住環境に依存ってところなので、一概にこれが正解とかそうしなければならないって言ってるのとは全然違うので、そこはちょっとそれを前提に聞いていただきたいんですけれども、
うんうん、
というのがスピーカーを持ってる方へのご質問という形でございました。
はい、
はい、続きまして、今度ヘッドホンを使っているよという方ですね、
はいはい、
に向けたご質問なんですけれども、
うん、
ヘッドホンをじゃあどれぐらいの音量で聞いてますかみたいな、
うん、
でこれもなんかヘッドホンになるとより数値化しにくいじゃないですか、
うん、
なのですごくなんて言ったらあれでしょう、感覚的な感じになっちゃうんですけれども、なんかこう見ていて面白回答ございます？はいはい、面白回答からいくのも変な話か。でも
難しいこと聞くね。耳疲れしない。いやでも普通だね。面白いって難しいな皆さんでも各々の回答だと思うけど、
まあそうですね、見てる感じ大体やっぱりそんなに大きくしたくないよっていう方が多いのかなっていう気はしますね。
そうだね、
うん、やっぱね、
まあ、でかい人はでかいで、まあ、しっかり存在してるんですけど、
なんかすごくやっぱりまとえてるなと思ったのは、低域を十分に聞き取れる限りで最小値みたいな、
うん、
とか耳が負担にならないぐらいとか、スピーカーで聞いてるぐらいみたいな感じの方が多めなのかなっていう感じですかね、
うんうんうん、 はいはい、
うん、ヘッドホンの音量ってある意味でスピーカーより難しいなって思うんですよね、あの調整してて。
そうっすね、そこをいつも定点で取れてるかどうかは、なんだろう、やってるソースで違うから余計そうだし、
なんて言ったらいいでしょうね、楽器録音してる時って音量出るじゃん、
はい、
その時めんどくさいよねっていうのはありますよね。そのなんかあんまボリューム動かすの好きじゃないんですけど私。
へ
え。うん。
いやなんか録音してる最中は別にもう動かさないけど、最初はまあまあ。
というよりも
いつもの作業とは違うことだから。そう、
いつもの作業より大きくなるよねどうしてもという感じ。
うん。
うんですよねという。
そこをわざわざ小さくする必要がないからね。
分かんなくなるからね、分かんなくなるわけですからね。
タッチがどうとかノイズがどうとかっていうところの話が聞き取れないと困っちゃうから、うん、そんな耳を小さくする必要はない。ミックスの時とかはその逆にそんなバカみたいにでかくする必要はないと思ってるんですけど。
そうですね、逆にミックスの時にヘッドホン使う時には小音量で聞きたい時に使ってますね、うちは。
うーん、
うん、どちらかというと、
うんうんうん、
あと 歌のエディットのチェックとかの時とかにもヘッドホン使うんですけど。
はいはい、
まあそういう時にはそんな
めちゃめちゃにでかくはないかもしれない。
うん、
まあ、そ
うですね、
うん、ポジションで違うけど、
なんか一番でかいの多分あれですよ、この動画撮ってる時の自分の声のバック、喋、
うん、
りながらだとどうしてもやっぱりなんかちっちゃく聞こえるし、そもそもそんなに声張って喋ってないしみたいなところで、
うんうんうんうん、
やっぱり普段と違うような HA のセッティングとモニターの開始だよなみたいなのはちょっと改めて思ったんですけど。
はいはいはい、
そうかもしれない。なかなか難しいですよね。
うんうん、確かに。
続いてメインのモニター環境以外に、これあごめんなさい、ヘッドホンを使われてる方への質問ですね。メインのモニター環境以外にサブスピーカーやカーステレオなどよく使うものがあれば教えてくださいと、
はい、
いうところで、ですね、こちら多かったのがモニタースピーカー併用してるよっていうものと、
うんうん、
ノートパソコンのスピーカー、あとスマホっていう方がいて、
うん、
ちょっと男気だなって思うのがなしっていう方もですね3人いらっしゃるんですよ、
うん、
でこう全体的に見ていくとやっぱりコンピューターもしくはスマホっていう方が大半ですかね。
そうですよね、だいたい大体はそんな感じになりやすいんじゃないですか。聞いてるソースの大半が外だし。
そうですね、逆になんか堀田先生的になんかサブスピーカーというかそういうの使いますか。
まあ、小さいやつは使ってますね、スピーカーで。その、うん、店のやつで使ってるのがあったりとか、
うんうんうん、
まあ iPhone でもチェックはするっすよ一応。
ああそうなんだ、 iPhone チェックはうちしなくなっちゃったなもう。
あそうなんだ、なんで。
うん、わかんないし結局 iPhone で聞いてもなんかそんなに iPhone で聞いた時のバランスがああだこうだって言ったところでわかんなくない、あのいいか悪いかこれで大丈夫だよっていうチェックでしかならないじゃん、
うん、
だったらメインのスピーカーとヘッドホンと他のモニターソースでなんかジャッジはできるかなっていう。
なるほどね。
なんでしょう、最初にそういうそのストリーミングがとかって言い始めた時は聞いてました。
うん、
最近はなんかもううん分かんないからいいやって正直思っちゃってるかな。
まあこの辺も人それぞれだけど。
そうですね、
はい、やるときはやります。 iPhone 自体は
うん、そこで聞いたときになんか良し悪しが分からないからなっていうのが一番ですね私の場合。
んあとはなんかその来てる人が iPhone ですごい気にしてやる人もいるんで、っていうのが多いかな最近は。自分が進んで iPhone でチェックをしようっていう風な気持ちにはがっちりはならないです。
まあそうっすよね、
はい、相手が気になるからっていう理由でやってることの方が多いかもしれないです。
うん、確かに、
はい、
はい、続いてですね、モニター環境について悩んでることはありますかっていう質問なんですけれども、
はい、
ヘッドホンは使われるのでスピーカー使いたいよとか、スピーカーが住環境的に導入できないとか、まあこの辺が多いですね、うん、やっぱり。
うん、
あとはシンプルにあのスピーカーの環境作り、
うんうんうん、
まあセッティングだったりルームチューニングだったり、
うんうんうん、
っていうのが多いかな。まあ置き場所がないとかなかなか難しいですよね。そう物理的にね、あれですからね、問題がありますからね。
そうですね、やっぱ賃貸事情っていうのがなかなか難しいっ すよね。
ああ、そうです
ね。っていうのが、まあまあまあまあ、そうだよねっていうのがありますよね。
やっぱりね、なかなかね、まあ賃貸だから、じゃあ持ち家だったら楽かってやると、そんなこともねえだろうと思うんですけどね、正直。両方難しいんですけど。
お金はかかるからね。
そうそうそう、あの、現状復帰とか考えなくていいという意味での気楽さは、まああるのかなっていうぐらいですよね。あの、違いとして、もしあるとしたら。っていうのは一個前提として感じているんですけれども、
うん、個人的に面白いのは、汗をかいたまたはお風呂上がりに髪が濡れてるままヘッドホン装着すると、はい、A 型ヘッドホンの耳のパッドの形がすぐ、あ、耳パッドのところがすぐボロボロになることが悩みっていうのはちょっと面白かった。
それでも解決策は簡単じゃないですか。ドライヤー使ったら、
そうだね、今すぐ髪が乾かすんだって感じ。
はい、ですよね。うん、
面白い。
まあまあ、ちょっとこの間も話しましたけれども、あとこうやってコメントもいただいていますが、
は
い
は
い、
うん、
あのサウンドのルーム補正系のものが今多いじゃないですか、
はい、
でサウンド ID リファレンス、はい、ソナーバックスさんだったりとか、
はい、
まあ、あの DSP を積んだもの、
うんうん、
今話題になってるのはあのアークスタジオとかだと思うんですけれども、
うんうん、
そういったものをどういうふうに捉えたらいいのかっていうところは確かにまあ一個あるかなとは思っていましたね。こうで、そういうので悩まれてる方もいらっしゃって、うん、そうだよねっていうところなんですけども、まあ、具体的に言うと、
うん、
あれって何もしてない部屋に置いても効果あるんですかっていうところ、
うんうんうん、
ですよね。その劣悪な環境っていう表現が正しいのかわからないですけれども、
はい、
ある程度吸音材とか置いた方がいいのみたいな、それを使うにあたって、
うんうん、
っていうのはやっぱり一つなんかあるのかなと思うんですけれども、
う
ん、個人的にはですね、あのアナログというか物理でできるものはなるべくそこでやった方がいいと思いますね。その上でどうしてもこうレイアウトの左右が揃えられないとか、
うんうんうん、
どう考えてもこう定材派完全に消せないですからね、うん、
それを整形じゃなくて補正だと思うんですよねっていう。
そうですね、そうですね、
先にできることはやっとけよっていうのはすごく真っ当だと、
うん、じゃないと多分うんってなっちゃうのかなっていう気はしますね。
そうですね、万能ではない。
まあ素晴らしいツールだと思いますし、多分一回使っちゃうと手放せなくなるなっていう方が多いのも事実だとは思うんですけれども、
はいはい、
なんでしょう、何でもかんでもいい感じにしてくれるよっていうと、ちょっと、まあ、その前にやることがあるんじゃないかなっていうのが個人的な感想というか、
うん、そうですね、うん、
身持っている今感想ですかね。
まあそのね、どっちがどっちって、そのビフォーアフターをやってないので何とも言えんではあるっすけど、
はい、
やっぱりやった方がいいですよねっていうのは模範的に思うんですけどね。
あ、回答的に思うんですけど、そうですね、
脳死で刺したらもう OK っていうふうに思うのは危険じゃないですか、うんうんうん、みたいな。
そうですよね。まあ、あとは補正を通すことによってサウンドクオリティ的に下がっているのではないかっていうコメントもあって、
うん、
うん、その気持ちはですねちょっとわかるんですよね。
僕は正直かなりそこっすよ。
あ、本当に？
はい、気持ち悪く聞こえてしまうっす。
気持ち悪く聞こえるっていうのが位相とか EQ 的な意味合いなのか、
うん、
それともビット的な問題なのか。
あ、いや、ビットってわけじゃなくて、なんかいつも聞こえている音がこう変わるんだってやつが良い方に作用していないっていう風な気がする、
う
ん、こう聞こえるんだろうなっていう納得させ、自分の中の頭の中納得させてやるんですけど、それがいいっていう風に思ってないんですよ、
うん、
だからなんかすごい複雑な気持ちになるっていうか。
そうなんだ。
調整はかかったが、だがしかしみたいな感じになるっていう感じ、
うんうんうん、
なんかすごい不思議な気持ちにならないですか。なんなかった最初入れた時。
サウンド ID リファレンスとアークの、うんうん、まあ、今のバージョンよりも前のものに関しては正直きついなって思いました、
は
いはい、
うんうん、
あの EQ の音がするっていうのと、
うん、
そのスピーカーを使ってて、その好きな成分っていうものがごっそり持っていかれてたんですよ、
うん、
でこれはいかんなと思って買ったけど全く使えなかったっていうのが正直なところですね。
うん、
でサウンド ID リファレンスが4ぐらいになってどれぐらいかけるのかと、どの帯域にかけるのかっていうのが調整できるようになったんですよ、
うん、
そこで良くなったなっていう感じ。
うーん、
で今のノイマンに関しては、オフにするなんてありえないと思ってますね、もう今。
うーん、
全く違和感ないっすよ。
へえ、そうなんですね。
うん、という感じですかね。
なるほど。
はい。
はい。眉唾ですね。
あ、そう、全然普通だよ。
いや、それは多分あれだよ、鈴木さん持ってる側だからだよ。
うん。
うん。こっち側だと、まあでもあれだね、ハードについてるやつだとそんなになのかな。
いやー、どうでしょうね。逆に言うとそこで何回 ADDA するのっていう方が気になったんですよ。
うん、
とは言っても、
うん、
そこのそのサウンド補正で得られるものと、
うん、
ADDA を多段階で行って失われるものっていうものを天秤にかけた時に、
うん、
まあどう考えてもルーム補正してくれた方が仕上がりはいいぞというのは間違いないかなと思ってます。
うん、
うん、
なるほどね。
はい、まあ、インターフェースから出た音に対してかけていくっていう風になるわけじゃないですか、
うん、
まあ、最近の DSP の、 あのスピーカーだったりするとデジタルで入れちゃうっていうのもありだとは思うんですけど、環境によっては、
はいはいはいはい、
とは言ってもね、やっぱ自分の好きなインターフェースの DA 通して後に何かがかかるっていうのは、うんって思う気持ちは正直わかるんですけど、
うんうんうん、
まあとは言っても多分こっちの方が仕上がりはいいっすよみたいな感じかなというのがもう1年近くですかね、
うん、
の今の DSP 補正使って、
はい、
得た感覚でございます、
うん、だそうです、
はい
はい、ここに関してはね、やってみないと分かんないからな。
うん、そうですね、うん、
人の数だけ回答があると思います。
うんうん、
ただでもさ、補正されてることによって得られるアドバンテージ自体はこっちも感じてるので、
はいはい、
そうそうそう、じゃ無限に全部がうーっていう風に思ってるってわけじゃないんですけど、
うん、
っていう、なんでさ、ね、最近出たそのアークシステムとか気にはなるが、
うん、
うーんうーんってなってる気持ちもあるって感じです。
うんうんうん、
はい、
まあ、試しに買ってみるっていうのが多分気になってる方はいいと思いますね。
はい、
はい、でですね、今回から堀田熱望のラジオネーム、
はい、
システムが導入されました、
はい、
で私が思っていた以上に、
はい、
結構書いていただいてて。
マジっすか。
うん、
めっちゃ嬉しいんですけど。
いや正直私これのなんか乗り気じゃなかったでしょ最初。
いやふざけんなよと思ったけどね、俺ラジオっていうか感じになっているのにそんなことがないのかみたいな思ったんですけど、うん、はい、
はい、
嬉しいこと、
ね、まあちょっとじゃあその、ラジオコメント、ラジオネームありコメントはちょっと後ほどお楽しみということで取っとくとしまして、
はい、はいはい、
それ以外の匿名投稿で面白いものがをいくつかご紹介していきたいなと思うんですけれども、
はい、
なんか気になるのありますか。
割とというか結構いっぱいあるんで
そうですね、結構面白い紹介、あ、コメント多いですね今回。音楽制作と楽器練習、どのようどうしたらバランスよくやれるか、同じ音楽でありながら使ってる脳の領域や体の絵の感覚が全く違うように思うので切り替えが難しい、
はい、
というところは逆に私は全然感覚がないところなので練習をしないから、ここは堀田先生にぜひ
練習をしないからやってんな、面白いね。
いやだってほらプレイヤーじゃないから練習するっていう感覚がないのよ。
はいはいはいはいはい、
これがなんか、あ、腕が落ちてきたっていうのはあるんですけど、うん、その時にはもう録音しなくちゃいけないんだみたいな状態なんだよね。
はい
そこをだから、プレイヤーとしてもやっている堀田先生のこの見地が聞きたいみたいな。
でもバランスよくって難しいですね。そう、全然使ってる脳の感覚は違うから。
はいはい、
レコーえ、うん、楽器練習を何どっちの方向によるかにもよるですよ。レコーディングを上手に撮るための考え方と、はいはい、
うん、
その楽器を上手に何て言うんですか、外に見せるのは違うし、
うんうんうん、
悩ましいな。これどこの側面から話しておいたらいいのか分かんないけどめちゃくちゃ難しいテーマだ
そうだね。
ただその練習自体は、
はい、
何でしょうね、手の流れ、なんか何を練習してるかによってなんで、もうちょっと欲しいです、うん、もうちょっと欲しいこれは漠然としすぎてつらい答えてあげたいけど、
はい、
難しいです
ああそうね、
うん、
じゃあちょっと私の方から。今、はい、モニタースピーカーは友人自作のスピーカーでモニター用に調整してもらって使用していますっていうですね、
かっけえ、
なかなかこう興味深いコメントがあって、
うんうん、
でフルレンジで市販の 2way、3way と比べると、 やや広域低域の物足りなさは感じますが、うん、クロスオーバーがないのでミックスしやすいのはいいところですと。
うーん、
すげえわかるみたいな感じですね。フルレンジ欲しいみたいな。なんかいいのないですかね。フルレンジ。
わかんない。
いやー、なんかちょっと探してたりはするんですけどね。
探して聞くまでに至てないから。
うん、
いい、これはいいぞってダンって言えるやつがスッと出てこないのが申し訳ないね。
そうですね、今ちょっと全然関係ない話になっちゃうんですけれども、モニタースピーカーとは、
はい、
今あれ知ってますか、クラウドファンディングやってるパベっていうスピーカー。
あ、知らない。
かなり人気というか注目を集めてまして、1億以上も集まってるんですけど。
へえ、はい。
この間ちょっと聞く機会がありまして、なかなか面白かった。何ができるかっていうと、
ほう、
まあ、スピーカー1個なんですよ、
うん、
なんでそれなんですけれども、それで立体的な音を作れるよっていう。
スピーカーは1個だけど立体的な音響がなる。
そうそうそう。
はい、イマーシブってこと
ぽく聞こえる。
はあ、はあ、面白い
というのと、
はい、
まあ、携帯から Bluetooth とかでつながるんですけど、はい、複数台をこう組み合わせてワイヤレスで使うこともできちゃうみたいな。
へえ、ちょっと想像がいまいちできてないな。
そう、これは多分実際に聞いてみないと全然わかんないやつだと思うんですけど、
はあ、
なんか体験としてすごく面白かったですね。
へえ、
うん、一番なんかおおって思ったのは、まあその立体的に聞こえるっていうのもすごいんですけど、
はい、
ま、音が前に飛んでる来るわけじゃないんですよ、
うん、
だからノートパソコンの裏に置いても音が聞こえるの、ちゃんと。何これみたいな、そういうミラクルを感じることができますね。
面白い。
はい、まあ、ちょっと視聴会とかやってるので今いろいろ、はい、みたいなので、はい、もし気になる方は、
うんうん、
パベで検索していただけると。
パベ、hey、 H-A-V-E、
パベですね、P-A-V-E です。
P-A。
はい。
確かに形がすごい不思議だ。
うん。そうなんですよ。なかなか、へえっていう。まあ、こういうの正直、眉唾感あるでしょ。
ある。すごくある。
どうせガジェットなんでしょみたいな。ちょっとこう音楽やってる人的視点から見ると不安さはあるじゃないですか。
はい。
いい意味で裏切られましたね。おーおーおーっていう感じですね。
へえ。
へーって感じで、
いや、本当にへーって感じ、
なかなか、うん、面白いかったですよというのがございました。
はい
はい。あと、
というわけで、ラジオネーム真空間暖房メロスさん、
はい、
ね、これ長、ちょっと長めだくの小説、
お、連続小説みたいな、ドラマ小説になってますね。
なってますね。ちょっとこれは相当長いので、はい、僕ら二人で一回楽しませてもらうこととしてメロスを題材にやってくれてるっすね。
完結するのかな、これ次回へ続くってなってますけど。
そうですね。とりあえずメロスがいい音を聞きに走る話になってるっすね、うん、
はあ
はい、
メロスさんって、
はい、
ギリシャ人、ローマ人、
ローマなんじゃなかったっけ。
おうおう、そうですか。だが、まあ、でもその時代の人だよね。
そうそうそうそうそうそう、
はあ、
メロスは、なんとりあえず、あれらしいよ。スカイプに通話に使う USB マイクのプラグインパワーのケーブルを挿せば使えると思うことで、マイクだけを買ってその場、家に帰っていった。いい音で聞きたいっていう話だったはずなんだな。
なんかでもこれ見てる感じ、いろいろなんか元ネタというか、
うん、
オマージュで作ってくれてる感じなんですかね。
そうっすね。
もう私には元ネタがわからないので、なんとコメントしていいかわかんないんだけど。
いや、まあ、メロス自体はただ走って、いい感じに頑張るっていう話ではあるけど、
ダザイでしょ。
あれ宮沢賢治じゃなかった
っけ。え、ダザイ、
ダザイ、ダザイです。失礼、
はい、
ボケてた。イーハトーブの方に乗せた。ありがとうございます。
なるほど
ね、
はい、
ちょっとこれは僕二人で楽しく読ませてもらいたいと思います。
はい、
はい、次、
はいはい、
はい、ラジオネーム半世紀まだまだ少年さん、
はい、
こぼれた先生の名言、こぼれ話はこぼれていくは、ゲスト小泉さんとの会です。
あそうなんだ。
ラジオネームの話題に乗っかっていますありがとうございます。そう、ゲスト会あったっすね、
うん、小泉さんの時ね、唯一のゲスト会、
う
ん、
確かに
小泉さんとは 別にこのダウトーク以外でも絡むので私は。
ああそうなの。そうですよね、はい、だから来ていただいたことある。それはそうか。
そっかみたいな感じですけれども。
はいはいはいはいはい。ミックス市協会さんの立ち上げ人さんですかね。
ああそうですね。最近あのその辺どうなってるのかは全然分かってないですけどね。
ああ。
うん。なんかでも最近、うん、ちょっとこれまあ多分関係ないとは思うんですけど。
はいはいはい。
あの歌ってみてやりたいですっていう人がすごくなんかレッスンのお問い合わせいただいてて。
ああそうですか。
これ需要あるんですかね、はい、もしかして。
え結構前からこっちには。
あ本当に。
はいいらしてましたよ。
そうでしたか。
だから意外とだからあのうーん。需要はあるのではなかろうかと思いますけどね。
ああ、なんかちょっと頑張ってみましょうかね。
うん、いいかもしれない。
はい。
はい、
他にもいろいろあのテーマリクエストみたいなのもいただいてまして、確かにこれは面白そうだなみたいなものがいくつかございますので、うん、ちょっとそれはあのダウトークでやるのはもったいないなっていうネタも多いんですよね。せっかくなんですけど。
ほう。
うん、なのでメインの動画方の動画でちょくちょくこれを消化していきたいなみたいなところは。
うん、
うん、なりますかね。
はいはいはい、
はい、ということで今回もご協力いただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
でですね、また今新しいテーマも展開中でございまして、
はいはい、
現在募集中のテーマとしましてはお使いのパソコン環境についてというところで、
うん、
まあちょっとあの回答の方式がめんどくさいことということもあって、ここまでのあの DAW ソフトとかインターフェースとか今回のスピーカーとかに比べるとちょっとこの回答数が少なくなっております、正直に言うと。
うんうんうんうん、
なのでちょっとその辺もぜひご協力いただければ幸いかなという感じでございますね。
はい、よろしくお願いします。
今ちょっと分母が半分ぐらいしかないみたいな感じですね、ここまでのまあちょっとめんどくさいこと聞いてますからね、ちょっと申し訳ないんですけれども、
うん、
まあ最近こう新しい MacBook Air M3 のやつが出たりとか、コンピューター界隈としてはなかなか楽しいところはあるんですけれども、何買っていいんだろうって分かんないよねっていうところからスタートしてます。
はい
はい。また近いうちに新しいこのテーマっていうのも更新していきたいと思いますし、多分一番こう告知的に早いのはあの YouTube のコミュニティっていうなんかこう掲示板的なやつがあるんですけれども、
うん、
そこでこの新しい質問出しましたみたいなやつやってますので、もしよろしければチェックしていただけると嬉しいでございます。
はい、
はい、でですね、動画の方にもコメントたくさんいただいてますので、そちらに関してはちょっと次回のダウトークでまたまとめてご紹介できればなというふうに思っております。
はい、
はい、ということでですね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。